リサーチラジオ次のコーナーに行ってみたいと思います。この時間は IRA イレギュラーリズムアサイラムの成田圭介さんを迎えてお送りします。成田さん、はい、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
はい、成田さんは今日ですねカルチュラル台風の中でブース出展をしているということなんですよね、
はい、そうです、はい、奥の方でやってるんでちょっと遠いんですけど奥のまでぜひ来てください。
はい、成田さんはそのイレギュラーリズムアサイラムというところで、今日も出展されてますがこのイレギュラーリズムアサイラムっていうものは何なのかというところから今日は聞いていきたいんですが、
はいはい、とりあえず小さいお店ですね。新宿1丁目にある小さいお店でアパートの一室みたいなところを改造してやってます。でそこに、現在進行形のカウンターカルチャーあるいは社会運動のに関連したグッズとかなんていうかな本とかあとはミニコミだとか T シャツだとかそういうのを取り寄せて販売してます。
はい、あの2004年にオープンしたというのをですね、はい、のプロフィールのところから見たんですけど今6年目に入ったところ
ですか。そうですね5年半そうですね6年目ですね。
はい、
はい、
あのなんだかんだでお店を始めようと思ったきっかけというのは、
ですね、元々は、そのアンダーグラウンドなパンクシーンの中でミニコミみたいなのを作ってたんですよね、
はい、
でそれをミニコミみたいなのを作って、そのいろんなライブハウスで売ったりとか地方の人に売ってもらったりとかそういうふうにして、まあ、いろんな関係を作っていってでその自分のミニコミとあるいはミニ自分の作ったミニコミ と、友達のアーティストの CD とかをこう物々交換して、僕のミニコミを売ってもらう代わりに彼らの CD を東京で販売したりとかそういうふうに関係をどんどん作っていって、なんていうかな、まあ、物販みたいなのをあのいろんな場所でやるようになってました。はい
はい、ではそのお店ができる前からもともと地方のアーティストとか
仲間ってい
うのがいらっしゃった。
そうです、はい、でその代わり自分の作ったミニコミを販売してもらったりとかしてなので、まあ、そういう物々交換を通してネットワークがどんどん広がっていってでまた巻く場所によってまた新しい出会いがあったりとかしてでなんだかんだで今みたいな形になっちゃったっていうのが今の IRA ですね、はい、
自然発生的な流れでこう
そうです、ね、人の出会いの中で自然とできてきたっていうような感じですね。
こういうタイプのお店っていうのは、はい、どこにでもあるんでしょうかね。
そうなんか、まあ、欧米とかだと各都市に必ず1個あるようなみんなのたまり場というか、
はい、
まあ、地元でこう地道に活動してる、グループとかあとアーティストとかそういう人たちを支援するような場所はやっぱりみんなどこの人でもやっぱ必要だと思うようで、はい、必ずどこ行ってもありますね。で僕が始める IRA 始める前もだいたいそんな場所があるってことは噂に聞いていたり映像で見たり友達の行ってきた感想を聞いたりして漠然としたイメージはできてたので、まあ、IRA を作る時のなんていうかな基本的なイメージはできてました。始める前
北欧や欧米で割とこうあるインフォショップっていうその地元のアーティストを応援したりそれはの社会運動だったりとかに関係ある。
そうですね、割と草の根的なそういうネットワークに基づいた社会運動とあとはそういう音楽のシーンであるとか、はい、アートのシーンであるとかそのメインストリームのメディアを頼らない形で、自分たちの表現なり情報を広げていこうとするときにやっぱりそういう場所がすごく重要になってくるんだと思います。
メインストリームのメディアを頼らないでどう流通させるかっていうところから始まってるものなのかなと思うんですけど。
そうですね、あと一人一人のつながりで、
はい、つながり、はい、成田さん自身がそのメインストリームに頼らない流通っていうことを考え出したきっかけみたいなものは何ですか。
それは、自分でそのミニコミ っていうメディアを作り始めた。Where? 113 is there. Yes. In...
はい。
今なんだっけな。
そうですね。状況としては113というブースはどこか、お部屋はどこかというのを通行している方に聞かれたという。
はい、いろんな人が来てますね。
そうですね。公開生放送ならではかなと思って。はい、
何でしたっけ。
メインストリームのメディアを頼らなくなったというのはなぜ、うん、
自分でメディアを作るようになったからですね。
自分でメディアを作る、はい、具体的にそのメディアというのは
そのファンジンっていう形のミニコミですね。いわゆる
そのファンジンミニコミ誌、最初に自分が作って売っていたというのを、はい、作る時に
そう、それをどう流通させようかって考えた時に、はい、例えばまあテレビコマーションを流すことはまず無理だし、はい、テレビニュースに取り上げられることもまずないだろうし、はい、ただ、自分が好きなライブには人がいっぱいいると、はい、でそこで配ることは誰も規制しないし、でそれを実際なんていうかな、自分で配ってみるといろんな反応が返ってくるんですよね。で、まあ、ものすごい小さく始まるものですけど、はい、そういうことをずっと繰り返すことによって本当になんていうかな、まあ、多様な関係ができてくるんですよね。そういう手応えがあるので、もうなんていうかな、メインストリームのメディアに頼らないっていう、なんだろう、癖というか、そういうなんていうか感覚は、うん、まあ自分がやっていく中でだいぶできたと思います。
うん、そうですよね。そのメディアを作るというのの中にもう人とのつながりがあって、この人に渡す、この人に確実に読んでもらうっていうことをつなげていって、それをもっとなんて言うんでしょう、効率よく一箇所にこの場所に来れば手に入るよとか、うん、いろんなものと物々交換もできるよっていうことを発展させて考えていった結果、インフォショップという形になったんですかね。
そうですね。あと、まあメインストリームだと結構粗末に扱われるじゃないですか、まあ、情報でも何でも、はい、まあ、使い捨てっていうか、まあ、そういうの一番腹立つし、まあ、あとお金儲けにされちゃうっていうかね、そういうのはもう、まあ、やめてくれと、
はい、
うん、なのでそういうのには加担せずに、まあ、つながりを作っていきたいなと思ってます。
はい、はい、それでは1曲ですね、まず曲を挟んで、また
引き続き
かかるようになりました。
あ、本当、
はい、はい、
これ、
はい、何曲目いきましょうか。
忘れちゃったんだけど、12で、一応
12で、はい、
Silence. It doesn't mean that we're imbalanced. Just wait up, and when we wake up, we get to war and ready to write. Get ready to write.
Say what you
stand
mean?
Up for right. Get ready to fight. Stand up for what you write. Get ready to write. Stand up for right. Get ready to fight. Stand up for what you write. Get rid of fear inside of you. Fight every single thing that might come to you. Sexism, racism, stupidism, and all the ism in the world of satanism. No, no, you don't have to be them. Be yourself, make it best. Be the soldier of your own life. All you gotta do, believe in what you do. Yes, it's true, just be the truth. Get ready to write. stand up for right. Get ready to fight, stand up for your right. Get ready to right, stand up for right. Get ready to fight, stand up for your right. I'm a soldier, soldier, ready for whatever, let's get to war and ready to ride. Soldier, ready for whatever, let's get to war and ready to ride. I'm a soldier, soldier, ready for whatever, let's get to war and ready to ride. Get ready to ride, stand up for right. Get ready to fight.
Is that what you mean?
Stand up for your right. Get ready to ride, stand up for right. Get ready to fight, stand up for your right.
はい、ですね、またおしゃべり始めます、はい、で今かけてたのはこの前日本に来てたインドネシアの、メディアアクティビストでラッパーっていう、ノバっていう人の曲でした。
ノバ可愛かったですね。
ノバ良かったですね。フィラスティンっていうバルセロナの DJ と一緒に来てたんですけど、はい、まあすごい歌うまくてとても良かったですね。
ノバ器用でしたね。日本の割り箸をですね、紙をまとめてクッて紙に刺してで落ちないんですよ、うん、私ノバあれどうしてるのかなと思って聞こうと思って結局聞けなくて、かんざし一本で紙を上手にまとめるインドネシアの女性、
すごい、そう
すごかった。
メディアアクティビストで なんかリナックスとかすごい詳しかったですね。
そうですね、うん、私も教えてもらわなきゃなと思いましたよ、うん
ね、
はい、
じゃあおしゃべり始めましょうか。
はい、そうですね、そのファン人同人誌っていう形で役をしてて、
そうですね、まあそんないろんな呼ばれ方がありますよね。
はい、
まあ、はい、
結構読み応えがあるものだと私一度手に取って読んだことがあるんですけど、はい、かなり分厚い。その時によるんですか。
そう、なんかね、だんだんと分厚くなっていったんですよ、ね、最初は、まあ、個人的な雑誌としてすごい薄っぺらくペラペラの紙でやってたんですけど、
はい、
でその始めたきっかけっていうのはそのパンクシーンに、関わるようになったというか、まあ、ライブを見に行ったりとかするようになって、
はい、
で普通のまあ音楽ライブとかだとミュージシャンの曲を聴いてまあ盛り上がってお客さんとして行って盛り上がってそれでまあ帰るみたいな、
はい、
まあ、大体それで終わるんですけど、僕が行ったところではそのまあ物販みたいなのがあってその音楽以外でも表現してる人がいっぱいいたんですよね。それがミニコミっていう形でなんていうかな、まあ、配ったりとかして、
はい、
で、まあ、パンクとか音楽聴いて音楽やりたい表現したいとか思うんですけど、音楽ってなかなか難しいじゃないですか。そんな簡単にできるもんじゃない、
はい、
だけど音楽以外の表現もその場ではなんていうかな、まあ、対等にみんなに受け入れられているんだなっていうシーンがあって、なんていうかな、自分も表現したいと思うようになって始めた。
それは東京のライブハウスですか。
あ、そうです。そういうシーンは多分、うん、まあ、パンクに限らずいろんなところであり得ると思うんですよね。だから、まあ、アーティストをお客っていうんじゃなくて、
はい、
来た人も自分の表現をなんていうか発信していけるような 場所っていうか、そういうのは常にこうどんな場所でも作っていくのは必要かなと思います。だからここでもね、なんかただ来る人だけじゃなくて、はい、普通に自分のもの配ったりとか、まあ、できると思うんですけど、そういう方がいいかなと、はい、
ミュージシャンが音楽でこう自分を表現するように成田さんは同人誌ファン人、
そう、音楽できないですからねなかなか。でも音楽じゃなくてもいいんだっていうのを気づいて、はい、それができたのがすごい良かったと思います。すごくなんとか、まあ、自分本当に、まあ、なんていうの、安っぽい表現とかだったけど、はい、なんとかまあ自信になるっていうか、そういうそれをいろんな人に見てもらうって、
ただの文章だけでもないなく、私はまあ、ただの文章って言い方もおかしいんですけど、デザイン性もかなり凝ってるものだなって思ったんですけど、
そう趣味でなんか、はい、なんかそうですね、好きなんで、はい、なるべくこだわってやってます。
デザインの仕事をしたりもしてるんですか？
たまに頼まれればやってます、はい、お仕事としてもらえるなら歓迎ですただいつもはまあなんかデモのチラシを作ったりとか、はい、なんかね、集会のビラを作ったりとか、そういうのばっかり、ただの仕事ばっかりですけど、
でもそれも表現の一つ一つとして、はい、それを通じて手に取ってどう感じてもらうかっていうようなことなんですかね、
はい、それだから面白いですよ。だから、
はい、最後にですね、今回のテーマインフォショップの可能性ということだったんですけど、はい、率直にそういう活動の可能性はどう思いますか？
とりあえずなんかいろんな人がうちのお店に来て、
はい、
なんていうかな、新しい情報を得たりとか、新しい出会いを作ったりとかしていくのをこう目の当たりに、まあ、ずっと見てきたんですよね、
はい、だ
そういうのが今でも続いてるのを確認できるときはすごい嬉しいですし、例えば今、パレスチナとか、
はい、
あとはメキシコのチアパスとか行ってきた3年ぐらい旅してたシガちゃんっていう古い友達が今一緒にブースを出してるんですけど、
はい、
だから彼なんかもうちのお店で出会って、でうちのお店のウェブサイトで彼の旅日記みたいなの情報をこうなんとか旅日記みたいなのをずっと続けて書いてもらってて、でまあそれをきっかけにまた僕の方でもいろんな人とか出会いがいっぱいあったし、彼の方でもいっぱいあったりとかして、
そういうのを見ると、は本当にお店で会った、志賀さんがある日訪ねてきた、
いやデモとかで会って、
はい、
ただまあお店で、まあ、会うこともあったっていうような感じですけど、はい、
IRA のお店自体は今新宿ですか？
そうですそうです。分かりづらいんですけどね、みんな見つけてくるんですよね、はい、外国人の方がなぜか地図とか、はい、なんか迷ってるんですけどって電話はあんまかかってこない。日本人の人がなんか今ここにいるんですけど、どこへどうやったらいいですか、どこへどう行ったらいいですかっていう電話が多いかもしれない。
私地図見ながら行きましたね。
あ、そうですか。そう。
そうですね。確かに迷うところではあるんですけど、突然、まあ、空いてる時間ってウェブでこう告知されてるんですが、はい、フラッと立ち寄っていいのかなって最初にこうどういう場所かわからないから思ってしまうんですよね。
フラッと来る人あんまいないですね。ただ目指して来る人多いですね。その世界各地のインフォショップ同士で連絡網というかアドレスをリスト作ってるんですよ、
はい、
だからみんなそれを見て、まあこの町に行くんならこの場所に行けば情報があるだろうっていう感じで来るんですよね。
それは何店舗ぐらい？
わかんない、なんかいろいろリスト見るとすごいですよ、もうなんつうか
100、200、
うん、それぐらいあるから、だからもし海外に旅行することがあったりしたらそのリストを見て、はい、その町にあるインフォショップを訪れて、
はい、
自分が滞在している間に何があるか情報収集するといいと思います。
あ、
はい、
そのリストっていうのは手に入ります？
ウェブサイトに載ってます。
載ってるんですか？
はい、
あ、いいですね。
いいです。
今日の IRA のブースではどんなものは？
今日は、普段うちでお店で売っているものを持ってきて、本とか CD とか、はい、あとはそのさっき言ったシガちゃんっていう人が、メキシコのチアパスから帰ってきたばっかりなんで、サパティスタグッズをいろいろ持ってきてます。 T シャツとかすごい貴重なのいっぱいあるんで、これはぜひ買ってほしいな。あとパレスチナのビリン村の戦いという映画が最近できたんですけど、その監督さんに、DVD を売ってもらってます。ぜひ皆さん見に来てください。
はい、 フリーメディアリサーチラジオ、この時間は IRA イレギュラーリズムアサイラムの成田圭介さんを迎えて、インフォショップの可能性というテーマでお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。